主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれきね321回です。
321？
はい、この間イケアに行ったんですよ。
イケア？家具の？
家具の。
ああ、
あのケリーサンシティから車で数時間のとこにあるんですけど、
ケリーサン地域の中核都市の公安部？
うん、そうね。
ああ、
で行ってきたんですけどね、
はい、
すごい人ね。
ああ、お客さん。いや、行ったことない。行ったことないな。
あの北欧、スウェーデンか、
あ、
スウェーデンの家具屋さんで、
なんかですよね。
で、なんかひたすら展示品を見るのよ、
はあ、
モデルルームみたいなのをひたすら見て、は
あ、
でそのあこの家具いいなとかこの置物いいなって、
は
あ、こう見て触れるわけよね。
そんなとこだってできるじゃん。
でそこに値札と、
は
あ、なんか番号が書いてあって、は
あ、
メモを取るの。
ほ
う、でぐるぐるぐるぐる回って、
ほう、
で最後に倉庫にたどり着いて、
ほう、
そこに全部の商品が置いてあって、あ、まあ、自分とか店員さんにこのあの番号の品をくださいって取ってもらって、
ほ
んでレジに行く。
そんな持って帰れないじゃん。
あ、だったら送料払ってください。
そう、
うん、でソファーとかもさ、
ああ、
自分で組み立て、あ、IKEA ってさ家具全部組み立てなんですよ。
基本自分でするんです。
そうそうそう、うん、でソファーとかも
完成品じゃない。
完成品一個もない。あ、まあ、うん、その
まあまあ、カーテンとか、ね、うんうん、そういうものは別だけど、
家具はみんな全部組み立てなんです
よ。
でソファーとかもだし、でテーブルもそうだし、ベッドとかも。
安くないでしょ。
安かった。
嘘だ。
安かったんだけど、
イケアって結構いい値段するじゃん。
いやじゃあ本棚を見てて、あ、これで2万だったらいいなって思ったんだけど、自分で組み立てられないじゃない。
そうなの。
カラーボックスぐらいだったら
それ以上じゃないの。それ以上のもんの。
え、
それよりややこしいの。カラーボックス、
いやもうちょっと、もうちょっといい、本当に拡張な本棚で、こんなの自分で組み立てるのって言われたらちょっと自信がないなって思うと、うん、組み立ててくれるのよ。
あ、
お金を払えば。それは
銭次第でしょ、
うん、でその商品の値段の 20% 分。
あーはーはー、
だから2万円の本棚だったら
5000円取るわけだ。
とプラス5000円で組み立て賃。
え、2割と
プラス5000円。
なんじゃそら。
だから9000円。
2割取るんじゃない
の、うん、プラスその値段にの2割プラス5000円だって。で
ほとんど半額じゃん。
で組み立てちゃったら、うん、そんな軽トラとか持ってないからさ、
詰めないじゃん。
で送料プラス5000円とか、5000円だったかな、かかるとかっつって、じゃあそれ考えたらいいお値段すんなよ。
そらそうでしょ。
あらーってなって。
そんなあんたの家入んの。
まあちょっと入んないな。いいなーってあるんで、友達についてて見ただけだから、
うん、
はあ、結局そんなに安くないやって思って。
で
その後、
は
あ、あのご飯はね、あのスウェーデンの料理が出んの。
どういうこと。買ったら飯食わして
。あ、飯は食堂があるんだけど、
手前で払うんで
しょ。あのフードコートがあるんだけど、
は
あ、あのスウェーデン料理。
スウェーデン料理って何が有名な。
肉団子と、
肉団子、
あ、ごめんなさい、間違えた、ことミートボールと。
英語やけど。スウェーデン語ちゃんか。
ミートボールと鮭。あ、違うじゃん。サーモン。
そこのスーパーで売ってるやん。
うん、でそれ食べて、家具見て、一日終わって、あ、まあ、半日ずっと、何時間いたの。3、4時間いたんだよ。
はあ、
でその後ね、もう一軒家具屋見に行こうってことで、ああ、ニトリに行ったの。
ニトリでいいじゃん。
ニトリいいね。
いいですよ。
あの日本人の好みの家具、
うん、
で適度な安さと質、
そうですよ。
ただあの布製品とかさ、カーペットとかのデザインとかはさ、
うん、
ニトリよりイケアの方がいいなと思
う。おしゃれですよ、うん、それはわかるけど、
ただ機能だけを求めると安さと質考えると、
いやそうでしょ、
ニトリってお値段以上なんだね。
お値段以上とは言わんけどね、お値段程度とは思うけど。
で友達と言ったの、ニトリ行くと落ち着くねって。
いやそうでしょ。
はい、
俺はうちの家具なんか全部ニトリです。
あの本棚も
全部ニトリ、
あの御殿にあるあれ1階も2階も全部
ニトリですよ。ほぼニトリ、
あれ全部自分で組み立てるやつでしょ。
そうそうそう、うん、あのあれがあると早いで、あの電動のねじ回し、
ああ
ミューンってやった
ら持ってんの。
持ってるよ、
貸して、今度貸して、うん、買おうかもしれない、うん、ちょっと
買うにあったら使いよ、
うん、じゃあ今度借りに行き
ます。全然違うだ、ねじ回しでやったらうんざりするでしょ、
うん、うんざりする。あ、本当。
どうぞ。
なんでそんなのめったに使わないじゃん。
まあそうだけど、あのね時結構いっぱい作ったんで。
ああそうだね。ま
あまあ後々のためにと思う。
あの水月御殿図書館あるもんね。
図書館。
ああなるほどね、うん。それはなかなか貴重な本とかもあるの、水月御殿には。
いやそれはそうですよ。
あ、そう。
燃えたら大変な。
あ、本当に。
そうですよ、国宝級のものばかりです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ今日はちょっと国宝の話をしましょうよ。
そこで
以前ね、
は
あ、あの京都にある、
うん、
国立博物館、京都国立博物館で
ありますな、
国宝展やってたんですよ、
頼朝の。
あ、そうそう、ね、見たよとか話、ね、まあ、ひたすら行列を見たよっていう、行列だったよっていう話も過去にしたと思うんですけど、まあそこで、その、まあ、ああいうの特別展とか行って、
うん、
ちょっと見て個人的に良かったなって思うと、僕は図録買っちゃうんですよ。
うん、
で、後で見るかなと思って大して見ないんですけど、
まあ、
ね、まあ、本棚の肥やしになるんですけど、
うん、
でもちょっといいなと思って、うん、あの買ったんですけどね、まあそうそう、解説とかもいろいろ長い文章書いてくれてるじゃないですか、
うん、
その品の解説じゃなくて、
はい、
この企画の意図とか、
はい、ね、はいはい、
で、まあ、そこにまあ国宝のね歴史みたいなことをまとめた文章があったんで、ちょっとそれを抜粋してちょっと今回資料まとめたんですけども、
うん、
まあ国宝ってなんでできたのかなという流れみたいなのを今回は紹介しようと思うんですけども、ちなみにですね、皆さん現在の国宝ね、
うん、
ちょっと現在と過去は違うんですけど、
うん、
令和元年9月1日現在で、
うん、
国宝に指定されているもの、あの無形のなやつなしね、
はい、
ありかな、なしかな、
無形の、
あの人間国宝とか、
ここはあ、そういうの、いわゆる人間国宝ね、
うん、
は違う、
抜きにして、
はい、
国宝の数はいくつあるでしょうか。
いくつか、1万点ぐらい。そんなないか、
国宝ですよ、
国宝か、そうだな、2000点ぐらい。
令和元年9月1日現在、文化庁の資料によりますと、国宝ね、1119点。
ああ、
1119件っていうんだ。
はいはいはいはい。うん、
じゃちなみに、10分。
重要文化財。
はい。重要文化財は、今、いくつあるでしょうか。
それも、無形は別で。
そうですね、多分そうだと思う、うん、絵画、彫刻、工芸品、
ね、2万点ぐらい、
13,269 件だそうです。うん、うん、結構たくさんありますが、
水月国宝で1000点か、
水月さんのおすすめの国宝は何かございますの。
私の好きな国宝、なんだろうね、姫路城。
あ、建築物か、
建物、う
ん、あ、
仏像ね。
ね、人に突っ込みながら僕はいまいちピンと。
今じゃあ国宝といえば何を思い出すの。
金印。 漢の名の国王の金印
言っていい、
うん、あとなんだろう、あとあれしゃあのなんとか菩薩
こいっぱいあるし
あのこれこれこれ
大概菩薩でしょ、
あの二十歳の弥勒菩薩、
ああ弥勒こういうやつね、ハンカシー像ってやつね、
あの足組んで
る国宝第一号
ってやつですね、片足かけてるやつね、うん、あれもなんか印象深い、
あ
見たことないけど絵で見る写真で見て、
ね、ないの
ないんです、行ってみたいんですよ交流で、
そう、
うん、あとなんだろうね、風神大神図は、
ああ多分そうでしょうね、俵屋宗達国宝だね、
うん、あのねその京都にね行ってみて、あのいろんな国宝今でもさ、
うん、
あの全部じゃないけど、
うん、
あの一部国宝って展示されてるじゃない、
うん、
あの京都の国立博物館にも東京でも、
うん、
まあ、展示されてるのあって、京都とか行くと、まあ、京都のお宝をいっぱい展示してあって、
うん、
絵とか、
うん、
仏像とか、
うん、
彫刻とか、
はい、
その辺は見たら鳳凰ってなんとなくわかる、すげえなーって、
うん、
でも焼き物
あ
いまいち、なんか綺麗なのとか螺鈿みたいな、焼き物あれ螺鈿じゃ焼き物じゃないけど、
漆器だね、
とかはなんか綺麗そうな気がするけど、焼き物っていまいち分かんない。
あ焼き物の国宝って何、
ちょっとなんかほら何でも鑑定団とかで
古いのってあんまりないよね、中世、
あの埴輪とかも焼き物だけど、あんなのよくわかんないけど、
ここ、ね、
陶磁器とかさ、
まあ茶器か、
ね、うん、こんな見てもさ、なんかよくわかんない、小汚いさなんか茶碗じゃん、なんか泥つけて作ったのみたいなさ。
いやでもほらなんとなくこう並んでると、あーってまあ、
あの
ちょっといいなっていうか、
品があるな
みたいな、ちょっと
やっぱり
頭一つ出てるかなっていう雰囲気が、
分かんない、
まあ、この看板入れ替えられたら分からんと思うけど、多分
曜変天目とかってなんか
有名ですね、
キラキラってしてて、うん、ラメみたいなの入ってて、うん、綺麗だなとかって思ったりしたけど、いまいちよく分かんない。あとあの書お習字、
は
あ
は
あ、何がいいのかよく分かんないあのパソコンの方が綺麗な字書けるじゃないプリンターの方が国宝級な字書けそうじゃん、 あの辺がねよく分かんないなっていうのがケリーさんの目ですね。
その辺ってほらこうなんていうの、いわゆる来歴っていうのが結構大事なポイントではある
じゃん、来歴、
そう、誰の手を見てきたとか、どういう経緯があってきたのかね、美術品はもう見たらまあそうじゃん、
うん、
もう金いいか悪いかって話だけど、ね、茶器なんか結構そういう意味とかね、刀剣類なんかも結構そうじゃないですか、
あ刀も分かんなかった、ね、うん、あのだったらこのさケリーさんもこう時々こう自分で手書きでこの番組のネタこう仕込むのにこう手書きで書くじゃない、うん、これも200年後、300年後には国宝になるかも。
300年じゃ無理だな。
ダメ、
うん、
1000年、
1000年ぐらい、
30世紀ですか。
そうやね、
あその前になんか紫外線浴びて消えちゃいそうだよね。
ああそうですねであんた万年筆で書いてるんでしょ。
ああとね、ボールペンで書く時もあれば万年筆で書く時もちょっと時と場合によってですけど、
うん、それはもうでも核戦争で全ての歴史が失われてたら前時代の唯一の、
ああそうだよな
断片で聖書みたいな
おもれき、
そうそう、
ああそうか、だったら
ちょっとおもれき13年とかね、おもれき世紀みたいな、
おもれき時代の代表する
前時代の歴史はおもれきっていう本が全てみたいな、
当時の人間のこう、うん、学習レベルはこんなもんだったかとかって分かるんですね。そうそうそう、じゃあこれあれですね、ちゃんとある程度たまったらビニール袋に入れて竹やぶにでも
床下に埋めといた
り、いや床下はダメだよ、竹やぶに埋めときます
は
あ、うん、だって洪水にも強いもん竹やぶは。
そうです、
はい
はい、
さ あ, さあそんな国宝ってまあよく言われ言いますけど聞きますけど、
ほう、
まあどういう経緯で今の国宝ってなったのかって遡ると、
うん、
まああの明治維新の頃に戻るにいたまず戻ります、
うん、
で明治維新の時にあの明治政府によって神仏分離令が出され、
はい、
神道が国家宗教とみなされ仏教文化への激しい排斥運動、排斥運動が起こります、
うん、
これを廃仏毀釈と言うんですね。
そうですね。
で、西洋文化を良しとする文明開化が始まってきます、
うん、
なんかわいそうだね仏教ってね、
まあ、江戸時代ねいい思いしてたんで、
う
んね、寺受け制度なんて戸籍の管理とかいろんな許認可ってみんなお寺がやってたんで、そういうやっかみもあってっていう、
あそういう、うん、だから江戸時代の時はお寺さんの方が
神社より、うん、そうそう寺がちゃんとしてくれないとね戸籍のない人になっちゃうんで、
あそうなの、
うん
うん、あ全部お寺がもうそういう、
婚姻今の区役所の仕事っていうのは基本的にお寺がやってて、寺受け証文っていうのがないと身分証明書がない人になっちゃうんで、
あ
まともな生活できなくなっちゃ う、
ね、あ住民票がない子になっちゃうんですか。
そ
う
そ
う、
だから寺の機嫌損ねると大変ですよ。
ああじゃあそれがっぽり儲かってましたわね。
もちろんね。でそれにやれ法事だなんだっていうあれもありますから、檀家はねそういういいお寺もあったでしょうけど、
うんま
あ、中にはっていう話。
なるほどね、
うん、
生臭坊主もいたわけです
な、まあ、当然ねそういう人もいたでしょうしね。
あじゃあ江戸時代の神社っていうのは細々って感じなの、一部
はまあまあそうね、いわゆる神仏集合という考えで基本的にお寺が上位で神社がまあその下という位置づけなんで、
でそれでじゃあ神社は明治時代になるとブイブイ、
まあまあそれね、逆転幕末からねいわゆるその国学とかが流行ってきて外国から来るから日本古来のものっていうのは見直されられて、
なるほどね、
で逆転しちゃったみたいな。
なるほど。でさらに西洋文化も来ちゃうし、
そうそうそうそう、
来ました。でもうまあ、こういう廃仏毀釈と文明開化によって、
うん、
もう日本固有の文化は古い、
そうですね、
新しい西洋の文化を取り入れようと日本国中が躍起になっちゃいます、
うん、
日本の伝統文化や文化財が軽んじられて、
うん、
人々はその価値を見失い、文化財は危機的な状況に陥らざるを得なかったそうです、
うん、
あのまあよく仏さんとかよく燃やしちゃったとか捨てちゃったとかなんか聞きますけど、
う
ん、これってどれぐらいのレベルの人たちがもう庶民も一丸になって廃仏毀釈してたの？
まあ地域によるけどね、九州のなんだ鹿児島とかは結構むちゃくちゃ本当に拳銃の寺潰すぐらいの勢いがあ
った。鹿児島拳銃、
鹿児島だか佐賀だか忘れたけど、もあれば、まあ、そこ何なかった地域もあるし、
ああそうするとあれ何ですか、あの
温度差がね、
新政府側の、
いやまず必ずしもそうじゃないけど、
うん、まあ極端ですね。
で廃仏毀釈よりも、うん、さっき言ったように要するに檀家がなくなっていくわけですよ。もう今までその江戸時代はお寺のお世話もしてあげないと面倒見てもらえなかったけど、うんうんうん、それが基本ね、役所がやるようになる
から、ああそうか、仕事がなくなっちゃ
うお寺の収入源が断たれちゃうわけですよ。
あ
れだけのものを維持するって大変じゃん、うん、
大変ね。
だ結局ね物売ったりとか規模ちっちゃくしたりとか、なくなっちゃった寺っていうのもねいっぱいありますね。
今もね空き寺いっぱいである、
うん、あれ、まあ、それのもっと短期間に激しく起きたわけですから、
うちのね近所に空き寺あったんだけど、
うん、
この前取りこぼされてさ、宅地になって今分譲販売してるよ。
あ、まあ、たまにありますね、そういう寺とかね、まあ、意外とどこかに移ったりする場合
があるけど、ね、坊さんがいたかどうかも知らないぐらいひっそりしてたんだけどね、うん、でね、ドイツ人、
うん、
エルヴィン・ベルツさん
ベルツ
という方がね、
うん、
あの日本に 明治初期に来てたんですけど、うん、このベルツさんっていうのは明治天皇の主治医も務めたお医者様なんですが、明治9年に日本に来ました、
うん、
で当時この明治9年当時26歳だったんですけど、彼の日記、日本に来た時の日記なんですけども、こういうことが書かれていました。ヨーロッパ社会では中世の騎士時代の文化状態から近代社会へと変化するのに500年を要したが、日本はこの期間を一気に飛び越えて即座に、しかも一時に、我がものにしようとしている、
うん、
ヨーロッパ文化のあらゆる成果をそのままこの国へ持ってきて植え付けるのではなく、まず日本文化の所産に属するすべての貴重なものを検討し、これをあまりにも早急に変化した現在と将来の要求にことさらゆっくりと、しかも慎重に適応させることが必要です。ところがなんと不思議なことには、現代の日本人は自分自身の過去についてはもう何も知りたくないのです、
うん、
それどころか教養のある人はそれを弾いてさえいます。いや、何もかもすっかり野蛮なものでしたと私に言明したものがあるかと思うと、またあるものは私が日本の歴史について質問した時、きっぱりと我々には歴史はありません、我々の歴史は今からやっと始まるのですと断言しました、
うん、
というふうなこう日記を書いてたんですね、
はい、
まあ昨日までの私たちはもうすっぱり捨てて、
まあまあ日本人らしいです
よね、うん、
終戦後もそんなもんですよね。
好きですね、日本ってね、うん、そう昨日と今日と切り替えるのってね、うん、まあ都合よく記憶は消し去りますよね。
まあね、
私もちょっとこの夏嫌いなあの映画見に行ったらとても面白くなかったので、
ああそう、
うん、
見なかったことに、
はい、そんな作品もなかったことになってますね。
ああそうですか、
うん、
それちなみに邦画ですか。
邦画です。
ああそうです、
あの CG アニメの映画 なんですが、あ、ごめんなさい、記憶にないので何を言ってるかちょっと分かりませんけれども、
うん、
うん、ね、だからじゃ明治維新の頃も、あ、でも今の私たちから見るとなんでそんなもったいないこと言うのって。
いや、それはまああなた今外野にいるからそれ
ですよね。
その中にいりゃあなただって必死で寺に火つけてもらったんでしょ。
いやでもいや、そんなそれする前にちょっと価値のありそうかなって思ったら先にいただいとこかも。
いやそんな起点は聞かんでしょ。
聞かないかな、集団ヒステリーみたいなものもあるもんね。
まあまあほとんどの人はね、その傍観してるだけだと思うけどね。
だからその知識人だからまあお偉い伯爵様とかはどんどんと捨てちゃってたんだろうね。でこの頃のね、お雇い外国人、
うん、
でまあこのベルツさんもそうなんだけど、
うん、
お雇い外国人で、このお雇い外国人っていうのが明治5年にはイギリス、フランス、アメリカを中心に214人いたそうです、
うん、
で明治10年代になると500人を超える数のお雇い外国人が日本に来ていたそうですね、
うん、
あの伊達店なんか見てても、あの人はでもお雇い外国人じゃないか。
誰？
アニコさん。
アニコ、
ほら、
ああ、あの人は違うでしょ。
奥さんだね。
あの人はそうでしょ、たまたまっていう、
うん、いやそうか、そう
すると。あの時代はいないよ、さすがに、
うん、あれ明治の終わり頃か。
もうない
ね。いないん
だ。ほぼいない、
ね、あ、じゃあ、もうみんな帰っちゃうの。
いらなく
なった。ああ、なるほど。伊達ね、面白かね。
面白かね。
面白いよ。
そうですか。
この間もすごい泣いたもん。
こ この前は何でしたっけ。
ちょっと収録日的にあのね終戦の時、新庄さんの話ばっかだったけど、
そうやね、
うん、もっと面白かった満州の話。
この前はまだ見てないな。
あ、そう、うん、はい、面白かった、泣ける泣ける。
あ、そう、
うん、で、 でね、そのお雇い外国人が、うん、あの日本固有の文化が埋没しかねないという危うい状態を察知してした人がいるんです、
うん、
で、どういう人かというと今紹介したエルヴィン・ベルツさん、
ベルツ、
あとアーネスト・フェロノッサさん、
フェノロサ、
フェノロサさん、
うん、
ウィリアム・アンダーソンさん、はい、アンダーソンさん、
はい、
なんかが挙げられるそうです、
うん、
聞いたことはね、アーネスト・佐藤のこと、
アーネスト・佐藤は違う、あの人は外交官です、
外交官、
うん、
ウィリアム・アダムス、
アダムスはそれはあの江戸時代、
江戸時代の
三浦按針でしょ、
関係あるの、関係ないの、
関係ない、ウィリアムなんかいっぱいいるじゃん、
そうだよね、うん、今のイギリスの王室にもウィリアム王子だもん ね、 ね、エリザベス女王のお孫さんね、
うん、
で、あの彼らは、最終的に、自らも日本美術をコレクションしちゃうんだって、捨てるんだったらちょうだいって感じで、
そうです
ね、もらってきちゃうのかしら、で彼らが持ってが自分の国に持って帰っちゃったのよ、
うん、
でベルツが集めた日本あのコレクションがドイツのリンデン民族博物館に収められているそうです、
うん、
でフェノロサさんが集めたコレクションはアメリカのボストン美術館に収められています、
うん、
アンダーソンさんはイギリスは大英博物館に収められているそうです、
うん、
じゃ あの僕が見たボストン美術館で見た仏像は、
うん、
多くがフェノロサが明治の頃に持ってきたものなのか、
まあまあ核になったのね、この時代に結構持ち出されたのはたくさんありますよね。終戦直後とね、この維新期が結構日本の美術の一番
流出期か
時期で、
うん、でもさ、ボストン美術館行って、あ、とてもそのやっぱさ、アジアの方の仏像とさ、
うん、
日本の仏像顔つきとか違うじゃん。
そうね、
だからああ日本の仏像だなってのは分かったんだけど、何にしろね、解説が英語なのよ。
そりゃそうで
しょ。だからさっぱり分かんなくて、 あれあれって思って見たのは覚えてます。
うん。
でこのフェノロサーはですね、あの日本の美術に対する研究を本格的に行ったそうなんです、
うん、
で日本の文化財の混乱状況にメスを入れ調査し整理し保護する方法論を日本人に教えたそうです、
うん、
その薫陶を受けた一人が岡倉天心。
そうね。
で、久喜隆一さんという方が責任者となり、岡村天心が中心となって、明治21年、
うん、
1888年に臨時全国宝物取調局を発足。
うん、
で、全国の古社寺、古い神社寺を、
うん、
中心に10年をかけた宝物調査が開始されました、
はい、
どういう基準で探すんだろうね、
ん、
お宅にお宝あるとかっていう調査するの、うん、
まあまあある程度はね、その江戸時代からの記録とか、
あ、そう、
今までの、今まで誰も調べなかったわけ
で、うん
うん、そういうなんで、まあ、それある程度目星をつけて、
なるほど、そっかそっか。で京都奈良の寺、
うん、
社寺に特に優れた宝物が多く、
うん、
かつ破損逸材の危機にさらされていること
、
散逸の危機にさらされていることがだんだんと明らかになってきて、
うん、
保存の施設のためと、あ、保存のための施設と 法的整備の必要性が叫ばれるようになりました、
うん、
で明治28年1895年に帝国奈良博物館、
うん、
明治30年1897年に帝国京都博物館ができました、
うん、
東京博物館でもっと古いよね。明治の頭だよね。
東博そうだったっけ
な。もうちょっと早くない、うん、明治10年前後ぐらいじゃない、うん、京都とかの方が意外と遅いんだね。
まだこういう古社寺があるっていうことに鑑みて作られたわけでしょうね。
だから奈良って仏像の展示が多いんだ。
奈良はまあね、ちんまりしてますね、うん、
仏像ばっかだもんね。
まあね、仏像多いね、う
ん、仏像か正倉院しかないもんね。
正倉院はまああの時しかやってないけど、う
ん、今年の行きました？正倉院。
行かないですよ、あんなもん。
あ、そういうもんなの。
いやだ、
関西の人みんな行くんじゃないの。
めちゃくちゃ多いじゃん、
うん、だから観光バスとかも出てるの、ツアーでね。
いやそう、みんなね、ツアーとかね、来たがりますけど、だって見れないでしょ、まともに。
なんとかなんないのかね。ほら USJ みたいにさ、優待券買うと1列目で見られますよとか、あの一般料金の人は3列目で見てくださいとか。
だって1回だけその特定の分野の人とか研究者にだけ、その終わった後を開放して
夜とか
してもらえるっていうのに、まあちょっとうまいこと潜り込めたんです。その時は良かった。
ずるい、うん、そんな研究者でもないくせに。
そうそうそう、
やっぱそうだね、マスコミ用とかさ。
そうそうそう
ね、
そういう人の時はもう見たいとこでずっと。
ああそう、
だってほら目玉があるじゃん、いい、ね、毎年ね、
なんかポスターになってるよね、
出ましたよみたいな。そうそう、でも普通そこってグワーってなっても
ちょっと後ろから見て、もう図録で見ようとかって思っちゃうの。
歩け歩けって言われるじゃないですか、止まらないでくださいって言われて、
それどうやったら、な、本当にガッカラなの。
まあまあまあ、そのなんていうかな、昼平日の、まあ、常設展みたいな感じの、
普段の
平日パラパラパラみたいな感じ
で。素敵ですね。
でしょ。
やっぱそういうコネって大事なん
だね。大事ですよ、
うん、であのこういう奈良と京都に国立、今の国立博物館ができて、
ね、
でしょ、じゃあ明治31年、
うん、
1898年6月に古寺社保存法ができました。
古社寺、
あごめん、古社寺か、
うん、
古社寺保存法ができて、
うん、
この法律制度の中で初めて国宝という言葉が明記されました。
ナショナルトレジャーですな、
うん、古社寺保存法第4条、
うん、
社寺の建造物及び宝物類にして特に歴史の象徴または美術の模範となるべきものは古社寺保存法保存会に批准し、
うんうん、
内務大臣において特別保護建造物または国宝の資格あるものと定むことを得るっていうふうに書いてあるそうです、
うん、
重要な建物や宝物を所持していながら、その維持修復に困難な社寺に対して補助金の交付申請ができる制度だったんだって、
うん、
これで初めて国宝という言葉ができたけど、
うん、
だから今みたいな言う国宝の指定とかそういうのはないんだね。
まあ文化財、今の雰囲気で言うと、まあ十分も含めた、まあ重要な文化財全部を国宝と呼ぶ、うんうん、
で、昭和時代になると今みたいな国宝という、
う
ん、
そうそうそう、
あのこれを国宝と指定するみたいなのが出てくるんですが、うん、ちょっと今日雑談が多くて時間が足りないので、うん、はい、次回に持ち越します、
はあ
はい、次回は昭和時代の国宝についてちょっと紹介してまいります、
は
あ、でもってことはこう皆さんの家にもさ、
うん、
その廃仏毀釈の時に流れ着いてうちにも 国宝に該当するようなものがあるよっていうのもあるのかもしれない。
個人宅な
ないですか。まあある方はぜひご一報ください。
いやそれも絶対大正昭和ならそういうものって十分価値が見直されてるわけだから、その時代にもう目立とう人は見つけてる
でしょ。そうですね、うん、私もそうすると思います。
そうでしょ。
はい、はいはい、じゃあお便り参りましょう。
手紙
はい、はい、マークソンさんからいただきました。
マークソン、
はい、お疲れ様です。ご報告が遅くなりましたが、7月6日に予定通りおもれきミニオフ会アットエビスを開催しました、
はあはあ、
参加されたのは結局数名でしたが、
うん、
予想に反し、半分が女子会になってしまいました、
うん、
ちょっと僕は肩身が狭かったです。次回がありましたらぜひ名古屋方面からもお越しいただきたいと思いますといただきました。
うーん、
本当にこういうのってするんですね。リスナーさん同士でってね。
なん手のいい飲み会でしょ。
いやでもケリーさんって男前だよね。
ああ、うん、そんなこと言いながら飲んでんの。
みなずすかんって行けずねとかってこうやって喋ってんでしょ。
そうな
の。いやいやありがとうございま す僕たちのためにね。
に私たちごときね、酒の魚になるんだからどんどん飲んでください。
ね。まあ、ちょっと呼ばれてもいけない。恥ずかしくてね。
そうですね、
うん、そう大変なんですよ。
何があ
のさ、ケリーさんシティのさ、
は
あ、あのケリーさん御用達のさ、
は
あ、鳥貴族、
は
あ、2019年11月で撤退なんですよ。
やばいじゃん、もう秒読みじゃん。
そうなんですよ。でほら今あのハイボールとか頼むとさ、
は
あ、1枚券くれて2枚で1杯タダになるやつ配ってるじゃんね。
知らねえよ、うん、
ちょっと頑張って使わないともう大変なのよ。まあもう
ケリーさんタウンには1個しかない。
ケリーさんシティね、あと2軒あるの。
あでも場所が良くないんだ、
うん、いやいいんだよ。
あそう、
うん、ただねアーケード街だから、はあ、看板が目立たないのよ。
で違う違う、あなたが利用するには他の2軒は場所が良くないの。
いやもう1軒はちょっと遠いけど大丈夫。
あじゃあいいけど別に受け皿はあるわけ。
大丈夫です、あのケリーサンシティはおもれき公認三大酒場は揃ってますので。
他2つって何。
鳥貴族でしょ、
は
あ、サイゼリアでしょ、
は
あ、餃子の王将三大おもれき公認三大酒場です。
おかしくないの君。
今日は、
ね、酒場じゃねえじゃん。
酒場ですよ。
中華料理屋じゃん、お醤。
え、サイゼリアワイン。
サイゼはいいけど。お醤酒高いじゃん。
最近行ってないんですけど、あれサイゼリアもね、店によってるワインの品ぞれいいとこあるでしょ。
あ、そうなの、うん。いや知らん。あんなみんな一緒ちゃうの。
いやいやいや、あの大シティの。あの大シティのあの中心街の繁華街のサイゼリア、ボトルワイン10種類ぐらいあるよ。
へえ、
ケリサシティはない。
あそうなんだ、
あのグラスワインばっか。か
わいそう。
はい、はい、続いてですね、道のくの姉さんから。
姉さん、
はい、おもれきの皆様こんにちは。信長の17か条の意見書と19か条の折檻状を興味深く拝読しました、5月の旅行の後、まだ戦国時代を読んでいるのでグッドタイミング。意見書や折檻状にはどの小説も詳しく触れていないので私にはちょうど良かったです。それにしても織田軍団の忙しさ、過酷さ、1560年の桶狭間から1570年の姉川の戦い、さらに10年後の三木城攻略、各方面の信長包囲網を打ち破り都に近づいていく織田軍団、信長軍団、
うん、
数年前に長浜の博物館に行った時に信長の次女雪姫を妻にしている蒲生氏郷は優秀な人物だったんでしょうね、うん、と学芸員らしき人につぶやいたら、 ただ都に行くためにその辺りの土地が欲しかっただけだったんじゃないかなと言われてしまいました。その時はそんなものかなと思いましたが、数冊の本を読んだ今なら、その方がおっしゃったことがよくわかります。私の中では信長は中世を壊した人のイメージなのですが、信長の部下には絶対になりたくないです。信長を上手に操れたのはやっぱり秀吉だけだったのでしょうね。まだまだ続く戦国時代の旅、秋になったら福井の金ヶ崎あたりを回ってみたいと思っていますといただきました。
うん、
みちのくの姉さん、これちょっといただいたのは8月のお便り、お盆過ぎのお便りなんですが、
はい、
秋ね、福井の方行くとおっしゃってましたが、行かれたんでしょうかね。結構北陸は新幹線が台風の影響で
大変じゃん、
ダイヤが乱れてて、
うん、
だから北陸自体はひどい災害はなかったんですよね。
全然って言ったらまあ怒られますけど、うん、まあ特にね目立ったあれはないですね。
ないんですけど、新幹、うん、あれすごいね、新幹線の車両基地使っちゃったの写真見ましたけど、
大変ですよ
ね、うん、あれ車もほら使っちゃうとさ、
うん、
エンジンに水入っちゃうとダメになっちゃうじゃん。
そうね、原則ダメですね、電車も。
ああそう、
JR 東日本は廃車にするっていう話ですね。
ああそう、
西日本は耳ちいから修理するらしい
です。ああそう、あれでも廃車って保険効くのかしらね。
まあ、もちろん保険入ってるでしょうしね。なんか東日本ちょうど今新車入れる予定だったらしくて、それを前倒しにして、まあ、ちょうど調子が合うみたいな話ですね。ね、
去年 の広島とか中国地方の豪雨もすごかったですけど、うん、あれ以上の雨が降ったんですってね。
まあすごかったですね、なんか予想以上に。
あ、そうだ、東京にいたんでしょ、19号の時。
そうですよ、
帰ってこれなかったの。
帰ってきました。だから僕東海道新幹線止まっちゃったんで、北陸新幹線とかどうしても次の日京都に用事があったんで。
あ、北陸新幹線で帰ったの。
あっちだ、東京脱出できる手段は唯一それだったんです、西に向かえる手段って。
あ、
で金沢からこう北陸線 で
要は関東地方を脱出しないとダメだったんでしょ、19号の時って。
で、まあ、要するにその地元に帰りたかったんだけど、
う
ん、でその手段ってそれしかなくて。
ああ、そうか、うん、だってそうだよね、
うん、
東海道新幹線も朝から
運休だもんね。前日にもう運休になっちゃったから。
ああ、そう、
そうですよ、だ自分が通った後に水没。
ああそうですか、うん、じゃあ台風を避けるように脱出できたんですね。
そうそう、本当に台風に追いかけられて逃げてて、
あら
もっとすごい、前日僕は武蔵小杉で酒飲んでたんですよ、
うん
うん、武蔵小杉
も あそこもすごく報道で聞きましたね。
逃げるように、
あら、
全部
そうなんですか、うん、ね、たくさんの方がね被害に遭われて ね、
まあ、ね、それはもう当事者の方は大変だと思います。
ね、なんかやっぱ今年ってさ、
うん、
10月に台風が立て続けに来るよね。
去年もでもほら関西とか大きなのは、
あ、そうか、関空が1ヶ月ぐらい行けなかったとか ね、
橋にぶつかったりとか、
ちょっと一発当たると大きいのが、
ね、
被害が ね、大きいのがありますね。
首都圏はやっぱり大変ですよね、密度が濃いから、
ね、ね、
被害が大きい
ですね。水もがね、こんなにどんだけ堤防高くしたって切りないもん ね、もう難しいですね。天災怖いですね。はい、まあね、今も復旧活動、
うん、
されてる方ね、ちょっと休憩があったら聞いてもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ今日はねここまでにしましょうね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りをお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。 番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
とおもれきグッズがですね、販売されております。うん、特設サイトおもれき .com をご覧ください。また名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズが販売されています。こちらもご利用ください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。